田弁護士の間違えないでロームトラブル最初の一手。ロームトラブル対応を間違えてほしくない、そんな思いから弁護士の岸田明彦が経営者の立場に立ち、間違えやすいロームトラブルに適切な最初の一手、さらにその先の2手3手をお伝えします。
皆さんこんにちは、弁護士の岸田明彦です。
こんにちは、ナビゲーターの栃尾恵美です。
はい、まだ8月夏休み中ということで、
そうですね、
ちびっ子たちは
もうちょっとで終わっちゃいますね、は
い、ということで、
はい、
栃尾さん心に残った映画とかあります？
映画ありますよ。
音楽ダメだったから映画でちょっとね
ありますよ、
はい、
アメリ、うん、アメリ好きですね。
アメリってあのなんだっけ、子供と殺し屋のなんか、
はい、あ、それレオン？
そう、
レオンも好き、レオンも好きですけど、うん、それフランスでしたかね。
いや違うと思うけど。
本当？
え、ジョン・レノンじゃなくてなんだっけ、ジャン・レノン。
ジャン・レノン。
もうね、そう、今のね本当ね、ダジャレじゃなくて本当に間違いたやつだから。
はい、まあ、岸田さんはどうなんですか？
いや僕ないんで、ちょっと都庁さんに聞いてみて。
そうなんだ。
はい。もう2時間あの映画館でこういられないんですよ。わかります、
ジャンルに関わらず、
はい、
ドキュメンタリーとか、
もうね、あのこうね座ってられないの。
あ、多動の傾向があるんですか？
そうそう、退屈になっちゃ
う。はいはい、昔から、
はい、は昔から。そうだからね、部屋で横になりながら見たい。
あ、なるほどね、はい、映画館には行かない。
そうそうそうそう、そう、
横になりながらなら見れる、
うん、はい。で結果ね、アメリの話全然聞かずに、ね、レオンに持ってかれるっていうね。あの前回ね、
はい、
過重労働の話ちょっとしたと思いますが
急に来ますね。
急にですよ。あの長時間労働ってあるじゃないですか。
もう繋ぐの諦めた。
アメリがね拾えない。もうね、メアリとなんとかの魔女みたいなね、あのアニメのしか出てこなくて、もうね、これね、
全く知らないから。
そうだからね、打ち合わせしとけよって話なんですよね毎回ね。
大丈夫です。
その場で思いつきで、過重労働の話なんですよ。
はい、
で都庁さんで一番ね、人生の中で働いた月って何時間ぐらい残業しました？
まあ200はいかないと思うんですけど、おうおうおう、100何十とか、まあ、100もいかなかったかな、100ぐらいですかね。
100、残業時間が100でしょ。
残業が100、うん、で土日は働いてないのに100です、
うん、土日なしで100でしょ
多分。
平日で
そう。
結構キツキツじゃないですか。
すごいキツキツでした。メンタルやばかったですね。
あ、やっぱりメンタル来る。
来ました、かなり、
うん
うん、
そうそう。それでね、この過重労働とかその長時間労働がこうメンタル疾患に及ぼす影響と、
うんうん、
まあ、いうところで考えられているのは、大体こう80時間を超えてくると、
はい、
やっぱりちょっとこう良くないと、
うん、
まあ、言われているわけですよ、
はい、
で80時間って例えば、ね、月の労働時間が21日とか2日だったら大体 3、4時間、
そうですよ ね、うん、
平日で、
うん、
だから、まあ、朝9時の会社で9時18時で8時間労働で、あとまあ3時間4時間残業したとなると、
うん、
まあ大体
10時とか11時とかね、うん、なんかでも定時のあとしばらくなんか定時間休まないとダメとかありますよね。
あ、なんかね、そういうふうにやってるふうにやってるけど、うんうん、実際には
働いて
るから
引かれちゃうとか、は
い、
そこは
引いちゃい本当はいけないですね。
あ、
本当はね、
そうなんだ、うん、はいはい。だからまあ夜中になっちゃいますよね。
そう、10時とかなんですよ、11時、
うんうん、
10時11時に例えば毎日帰る生活が続くと80時間ぐらいいっちゃうわけです、
はい、
で例えば土日とかもね、うん、ちょっとこう出てきたりすると100とか結構
すぐですよね。
すぐ行くんですよ、
はい、
でこのすぐ行くっていう感覚がやっぱ良くないらしくて、
確かにな
んか自分よく経営者の方って
自分に当てはめて、
うん、当てはめて、例えばね、バブルの時期か分かんないけど、
はいはい、
あ、リゲインってあれいつでしたっけ。
え、年代わかんないですけど、
24時間戦えますかっていうやつ、
うん、90何年でしょうね。
あれだけ24時間戦って頑張ろうみたいな話でしょ。
そうそう、
知らないけど、ね、
ドリンク飲めば
そう元気になるってやつ
でしょ。スーパーサラリーマンになれるぜみたいな、
でしょ。
すごい CM ですよね。
猛烈感でしょ、
うん、今思えば。じゃあもっと前かな、猛烈っていうと。
猛烈もっと前かな
多分、
うん、
うん、すごいですね。
ということはね、
はい、
いや、それぐらい働いても俺大丈夫だから、その3時間4時間、
うん、
ね、働いて病気になるわけないって思ってるのが間違いなんです、
経営者の方がね。
そう、
はい、
いやもうね違うと、
うん、
要するにみんながみんななるわけじゃないんですよ、もちろん、
はい、
3時間4時間毎日残業して例えば80時間になりましたと月、
うん、
じゃあそれで皆さん全員一律に病気になるかってならないと思います、
はい、
でも なる人もいるわけですよ、
うん、
でその傾向が高まるわけです、
うん、
ということはみんな元気だ俺は元気だ、それはたまたまそうかもしれないですけど、はい、まあ、なった人との関係でいくと会社がなぜそんなに働かしたんですかってなるわけですよ、
うん、
でね、残業の上限規制というのももう大企業始まってますし、
はい、
中小企業も来年から始まるわけですよ、来年4月以降ね、
はい、
そうすると月の残業時間って45時間以内にしないといけないんです、基本的に45時間
へえ、うん、鳴らすととかじゃなくて、
鳴らしても年間720時間以内とかね、あるの、
はい、
720っていうのは12だったら60時間ですよ、
うんうん、
でも45時間超えて働いていいのが年間6回までなんで、
うーん、
60時間を12回並べるわけにもいかないの。
なるほどね、
はい、はい、でそれぐらいで働いていただかなきゃいけないし、
うん、
会社もそれで回していかなきゃいけないんですよ、
うん、
で今の話だと80時間はまあそこでメンタル疾患とかね、なんか病気になったらそれ会社の責任問われる可能性が格段に高まると、
はい、
でそのね今ねハードルがね60時間ぐらい下がってきてる。
ああそうなんですね。
そう、裁判例を見ると、う
ん、
60時間を恒常的にというかずっと、
うんうん、
働いてもらってた方が、まあ、例えばちょっとパワハラを受けたとか、
うん、
なんかちょっとクレーム対応させられたとか、
うん、
まあ、そういうことでちょっとまた他の要因もあって合わせ技で労災認定されるんですよ、
うん、
で労災認定でね前回の回で言いましたけど、
はい、
まあ、国がこれは業務に起因して起きた病気だよと、
うん、
まあ、国がまあ認定するわけですけども、
はい、
まあ、そう認定されたらね今度はいやなんでそんな長時間労働をねずっと強いたんだと、それ会社の責任じゃないんですかって安全配慮義務違反の問題に、まあ、なりかねないという話前回ちょっとしたんですけど、
はい、
そのハードルがね60時間を超えるともう危険水域だと思った方がいいですね。もちろん絶対それでね労災認定されますってことじゃないんだけど、
はいはい、
それぐらい超えてくるといやなんでそんなね働かしたんですか絶対会社言われるようになってくる。すごいですよ、だって45時間ですよ残業、うん、1日にならすと2時間ぐらい
はい、
しかさせられないんですよ本当は、
うんうん、
いやもうね逆に酷だと思いません、
その時間で超集中しなきゃいけない
から、そうだ、結果そこでしか評価されないわけだから、
あーなんか作業に時間がかかる人は損だみたいなことですか。
そうそう、だから昔だったら、まあ、僕も昔も言ったかもしれないけど、
うん、
その要するに気合でなんとかしてたんですよう
ん、うん、
寝ないで、
はいはいはい、
寝ないで気合で朝早く来
たりね、
はい、そう気合でやるわけですよ、
はいはい、
でこれって要するに能力が足りないから時間で補うしかないんですよ、
うんうん、
で時間で補って同じものをこう作れる、
随分謙遜されてますけどね、
でこうすると体力なわけですよで体力でなんとか同じものを作って、はいはい、おーおーとなるわけですよ。でもね今後はいや働かしちゃいけないから、
はい、
この決められた時間でやってくださいと、
うんうん、
家で持ち帰ってこそこそしないでくださいと、
うんうん、
となると本当にそのスキルが求められると思うんです、逆に。
確かに。
そうするとすっごい優劣つきますよ、
は
い、
そうですね。でも私の立場で言うとですよ、
うんうん、
なんかまあワーママってそうなんですよ。
何
ワーママ
ワーママあのね、とてさちょいちょいで知らない言葉出てくる
知らないの？
ワーママって何？
じゃあまあワーキングマザーですよ。
それワーキングマザーはワーママって
言います。はい、はい、時短で働いて、
はいはいはいはい、
そこでしか評価されないので、うん、一緒なんです。だからなんかまあ独身の人もそういう風な感じ、残業少なく働いてることで子育てという立場になった時、子供が生まれてそういう風になる時に夫婦でちゃんと協力してみんなで時短って取りやすくなると思うんですけど、
うん
違う、
いやいや、そうなんだ、そうなんですかね、
はいはいはい、そうそう、なんかまあちょっと厳しいですけど、もう女性はそういう目にさらされてるから。
へえ、そうなんですね。あんまり意識したことなかったけど、
そうそう、
いやだからね、時間で評価されるっていうかね、
うん、確かに。そうすると根性でなんとかならないってこと。
根性でなんとかならないんですよ、
うんうんうん、
限られた時間の中でどう能力発揮するかだから、
うん
ね、だから根性タイプの人って多分ね結構日本の中にいると思うんですよね
まあね、
気合でね、
結構ね体育会系の人とかって企業の人に好まれるって言いますよね。
そうだ、その有り余るパワーを集中させないといけないからね
副業するしかないんですかね。
あ、だからそうなると副業の話出てくるんですけど、はい、でも結局副業やった時間も労働時間だから、
うんうん、そっか、ね、そういう話ありましたね、うん、
そうすると合算して長時間労働になったらやっぱりダメじゃないかって話になるんで、うんうんうんうん、
はい、
なのでね今後大変ですよ。
確かに人に長所短所あって長時間働く方が向いてるって人もね
いるでしょうから。
そうそう、でそういう人はなかなかね、もしかしたら病気になりづらいのかもしれないし、まあ、逆にその限界値超えて病気になっちゃう人もいるから、
はいはい、
一概に言えないですけど、
自分じゃ分かんないですしね。
だから僕はもっと働けるのにとか、うん、いやもっとねこれがやりたいのにって思う人がねやっぱりいると思うんですよね。
いるでしょうね、うん、
だいるから、いやだったらね、そう働きたい人はね働いたらいいじゃないかってやっぱり経営者の方思ってしまうんですけど、うん、でもそういう風潮になったら本当に休みたい人が休めなくなって結局、
うんうん、
ねこういうメンタル疾患とか本当に不幸なまあ、自殺とかね病気で亡くなられたりする方もいらっしゃるんで、
はいはい、
なかなか難しいんですけど。
そうですね、あとなんか楽しければいいとか自分がやりたいからいいっておっしゃる方もいますけど、でも自分が楽しくてもハードワークだとやっぱりどっかに体に肩が来るみたいなことは、
うん、
私はあるだろうなと思いますね、
うん
うん、楽しければ病気にならないとか言ってこうバリバリの経営者の方言ったりすることあるけど、
そうですね、
そんなことないよなと私は思いますけど、
うん
うん、
いやだからこの時間の問題考えるときってそうなんですよね。もっとやりたいとかやれる人がいるのにそこも制限されてしまって、
はい、
それでいいのかっていう議論と、いやいやでもそこをちゃんとやらないと、
うんうん、
本当に困ってる人とか苦しんでる人が、あやっぱり不幸な目に遭うから、
うん、
そこはやっぱりルールとして規制しなきゃいけないという、
うんうん、
なんかすごくジレンマがあって、でもやっぱり経営者の方ってどうしてもそういう24時間リゲイン世代、別にリゲインはねちょっとこれで平成とかちゃんと言っておかないといけないけど、別にリゲインはね24時間働きなさいって言ってるわけじゃないからね。
まあちょっと ね、まあ、ね湾曲な表現ですけれど、湾
曲な表現だけどインパクトがあったからね言ってるだけ で、
そうです
けど、いや別にねそうそうそう、
うん、
まあ、悩ましいけど、都庁さんとしてはやっぱり何ですか、その時間でこう縛るというか、
はい、
ルールとしてね法律がもうやっぱりあるんで、
うん、
45時間で月もうそれ以上基本的にやっちゃいけませんよっていう法律に関して率直にどう思いますか。
あ、ドイツとかは、
うん、
なんかそんなんじゃなかったでしたっけ。
ドイツ出してきた知らない
なんかドイツとかはもう夕方にビルの電気が消えちゃって、うん、
はいはい、
なんか追い出されちゃうんですって、はいはいはいはい、働いちゃいけないみたいな、はい、で結構お店とかも閉まっちゃうみたいな話を、うん、まあ、人づてに聞いて、
うん、
それで結構みんなハッピーになってるっていうので、そうすればいいのになと思います。だからみんなのマインドが変わったら、
これそうですよね、
はい、
みんなが変わんないと多分、
そうそう、働かせたい人がいるのに無理やりやらせられるっていうんだとちょっと、でもまあドイツも最初はそうだったんじゃないかなと思うんですよね。それで空いた時間をもうちょっとこう人生を豊かにすることに使えるみたいに、うん、なんか意識を変えられればいいと思いますけど ね、
はいはいはい、でね、ここでまだ弊害があるのが、
はい、
まあ、何回目かに言ったかもしれないですけど、
はい、
残業代ってあるじゃないですか、
はい、
要するにたくさん働いた分残業をもらって、でそれを生活の、うん、まあ、糧にされてる方がいらっしゃるわけですけど、うんうん、それできないわけですよもう、
はいはい、
そうすると給料もらえなくなっちゃうわけですよ、
はいはい、
でそれでじゃあそのハッピーになるかとかね、そのハッピーなその他のことに回せるかっていうと、
うん、
いや給料減るから、まあ、それで給料減って人が逃げていくような会社は魅力がないって確か、ね、都庁さん昔言ってたけど、まあその通りかもしれないけどね、
はい、
いや本当にね、そうなんです、時間を守ろうとすると労働時間減って、
はい、
で残業代支払う金額減り、
うんうん、
そうすると生活のその何ていうんですか、もらえる金額は減り、
そうですね、
うん、
でまあ時代が変わっているので
これね全員がやんないといけないですね。
そうですね、
これね一人だけ守ってない会社とかがあると、
うん、
うちだったら100時間働けると、うんうん、残業100時間分もらえるとか、はいはい、そういうとこ流れちゃうから、
働きたい人は ね、
ね、で、はい、そうなったら良くないから、
はい、
やっぱここは全員一律にね、
うん、
と思います。でアメリってどんな映画だったんですか
いたずらっ子の主人公の女の子が
前髪パッツンでこう
前髪パッツンおかっぱのボブ、ショートのボブのその子が、人にこっそりいたずらをして、うん、みんなを幸せにしていく話です。
へえ、今の話とどうつながるんですか。
嘘
そこ最後まとめてほしかったですよ。
そ
のアメリの内容と今の時間の話って結構この辺が共通するところがありますって言ってアメリ知ってる人が、あ、とちおさん最後まとめたって、
あのじゃない、
あ、アメリの内容知ってる、あ、そういうことだったのか、まあ、そういうあれですよ、
いたずらをするとかの、
はい、
心の余裕はやっぱり時間の余裕から生まれるっていうことじゃないですかね。それで人生が幸せになるってことですよ。ダメ？伝わんないですか？
でもそういうことなんですよね。いろんなことをこう発想豊かになるってやっぱり心と時間となんかね、うん、精神的に豊かで余裕がないといけないっていうんで、 まあ、別にねそれはね、うん、過重労働云々とは関係ないかもしれないですけど、やっぱりね
関係ない、
関係あるか、
関係あるようにしたつもりだった、
あるのでやっぱりね長時間労働やっぱり45時間に収めるというね、
そうそうそう、
やっぱりマインドを皆さん持っていただいて、
そしたらアメリみたいにハッピーになるんじゃないですか ね、
はい、ということでお後もよろしいようで、はい、今日はこの辺にしたいと思います。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今回も番組をお聞きいただきありがとうございました。ロームトラブルでお困りの方はロームネットで検索していただき、柿椿経営法律事務所のホームページよりお問い合わせください。